高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は2024年事業承継次世代経営協会総まとめといたしまして、今年を振り返っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは皆様お聞きいただいているこのポッドキャスト、9割が揉める社長交代ですね。1年間お付き合いありがとうございました。今年どんなことをお話しさせていただけたかな、またはどんな方にインタビューをさせていただけたかなと思って、それをまず振り返っていきたいと思います。たくさんの方インタビューさせていただきまして、お一人お一人ご紹介したいところなんですけど、特にこのポッドキャストも380回を超えてきましたので、いろんな後継者後継社長の方、お話を聞いてきましたので、少し特徴的な方をですね、ピックアップしてお話をさせていただければなと思いますし、最近リスナーになられた方もいらっしゃるかと思うので、この回を聞いていただけるといいかなと思ってお話をしたいと思います。まず今年ですね、2024年がスタートしまして、最初のインタビューがですね、坂井食品の坂井社長でございました。坂井食品というお名前はご存知ない方も多いと思いますけども、フレンチの鉄人、坂井さんの会社だと言えばですね、もうピンとくる方ばっかりではないでしょうか。それの後継者、後継社長の坂井慎吾社長にインタビューをさせていただきました。後継者、後継社長の方はみんなそうだと思いますけど、先代とですね、比べられるというところで、なかなか大変な思いをしていると思います。そしてその先代の方が偉大な方ばっかりだと思うんですけども、フレンチの鉄人坂井はですね、本当日本に一人ですから、これの子供となるとですね、もうプレッシャーは半端ないという中でですね、本当にものすごく努力をされて、今も私の次世代経営協会の会員としてですね、毎月お会いさせていただいてるんですけど、本当によく会社をことを考えてですね、一生懸命経営されてる後継者、後継社長の方。またですね、これはインタビューの中でもお聞きしました通りですね、料理ができないのに料理の鉄人の息子というのは、もう本当に、これ誰か買われるなら買ってくれと思ってたんじゃないかと思うぐらいですね、それでも、その運命に、なんとか立ち向かってですね、この会社を続けようとされている坂井慎吾社長のインタビュー、ぜひぜひお聞きいただきたいなと思います。その後ですね、いろんな方にお話を聞いたんですけど、まず人気があったのはですね、菓子どころ赤城のですね、戸塚社長ですね、和菓子の製造、販売をしている会社さんですね。この方も、やっぱりご苦労されてですね、和菓子というとなかなかね、今時難しい業界の中、地域一番店として地元密着されてるっていうのはですね、私も小売業をやっていたのでわかるんですけども、中小企業の中でも特にやっぱり地元密着で本当に家族経営でしてるっていう方はですね、ぜひこの戸塚社長の聞いていただくと、非常に大きくなるばっかりが経営じゃないっていうのはですね、よくわかる回ですね。これぜひぜひお聞きいただきたいと思います。そして年の真ん中ぐらいですね、株式会社広岡同等社長のインタビューもさせていただきました。同等社長とはですね、本当にこのポッドキャストよりだいぶ前ですね、もう10年ぐらい前に後継者塾でお会いしてからですね、一度インタビューしたいなと思っていたんです。先代がおじさんというかですね、おじさんから甥っ子に引き継ぐということで、これもやはり 親子っていう難しさもありますけど、おじさん、おいっ子っていう関係もなかなか難しい。ということをですね、この中でお話しいただけましたし、やっぱりそういう立場の後継者、後継社長の方からですね、メッセージもいただいて、まあ、今まで直接親子だったんだけど、こういうパターン聞けてよかったですという声もいただきましたので、ぜひ特徴的な回です。そのお聞きいただければと思います。あとですね、これも8月に聞いたんですけど、後継者の青柳社長ですね、これは兄弟経営なわけですね。お父様がクリーニング店をやってですね、大きく工場まで大きくしたというのを兄弟で経営する。兄弟経営というとですね、うまくいくよりもうまくいかない話の方が聞かれることは多いと思うんですけど、実際うまくいってる例もやっぱりあるので、どういうふうに兄弟で経営するか、もしくはどちらかっていうと、授業を受け渡す側の方がですね、どういうふうに兄弟で渡すと、自分の後、会社が長く続く、そして発展するのかっていう一つの示唆があるんじゃないかなという意味では、この兄弟経営の青柳社長の回ですね。これは非常に聞く回があるなと思いますね。そして、その後すぐなんですけど、9月に金田運輸の野村社長ですね、女性社長にお聞きをしまして、野村社長ももともと子供の頃ですね、お父様は別に会社経営してなくて、金田運輸の幹部さんだったんですね。そこから社長になって、そのお父様を引き継いだということで、普通の女性がですね、社長の娘になって、それから経営者になるというステップ、これもなかなか珍しいステップだと思いますので、でもそれをしっかり受け入れて、どうやったらできるのか。まさにその運輸業というですね、どちらかというと、昭和的な表現になりますけど、男社会の中で、女性経営者としっかりやられてですね、当然業績も伸ばされて、トラック台数も人数もどんどん増やされて、まあ西宮で非常に有名な経営者さんなので、この野村社長のインタビューですね。とはいえやっぱり女性経営者ならではの悩みであったり辛さっていうのもお話しいただけたので、ぜひ特に女性の後継者、後継社長の方ですね、聞いていただくと大きなヒントになるかなと思います。そしてもう一人女性の経営者としてですね、銀座輝き堂親子の前田社長のお話はですね、ドラマチックというか、話としてはですね、今年一番波の激しい、お話だったかと思います。ね、地元の新宮から、もうここにいてはお客さんが減るばっかりで、未来はないと思って、えいやと思い切って銀座に出てくるっていうですね、後継者なんですけど、フロンティアスピリッツのある前田社長ですね。後ろも崖、前も崖、じゃあ前に飛ぶしかないっていう表現がですね、本当にもう皆さんの心に突き刺さっていると思います。でも、漢方薬局っていうのはですね、引き継いで、取引先とかは当然関係性があったとは思うんですけど、顧客をゼロから作るっていう意味では本当に、もう私もコンサルティング事業としては顧客ゼロからスタートしましたので、本当に共感できる。話ですね。店の前でチラシを配っても何の効果もないっていうのはですね、本当に私もですね、小売業してる時に痛感しておりますので、ものすごく共感した内容ですけど、そっからどうやってお客さんを増やしてきたかっていう話はですね、これから何か新しい事業、後継者、後継社長でする方には、本当にミニマムなんだけど、お客様を増やすっていうもう基礎中の基礎のお話になるので、ぜひ聞いていただいて、そこから何か掴んでいただけるんじゃないかなと思います。というようにですね、もう本当他にもですね、いろんな社長がいらっしゃって、飯塚社長とか安川社長もそうですね。本当に僕が長くお世話になってたりする方もいらっしゃるので、全部ご紹介したいんですけど、ちょっと時間の都合上ですね、ポッドキャストに関しては以上にの振り返りにさせていただきたいかと思います。350回をですね、迎えさせていただきました。これ本当皆様のご協力の賜物だなと思ってますし、私のインタビューに答えていただいた今年もですね、13人の方のインタビューさせていただきましたけど、皆様のご協力でなんとか成り立っているプログラムですけども、やっぱりこれを聞いてるこれからの後継者、後継社長の皆さんにちょっと先輩としてご自身の経験と少しアドバイスをしていただければ嬉しいんですっていうと、心よく引き受けていただきたいので、本当に感謝しております。そしてですね、まあ、次世代経営協会として今年はどうだったかというとですね、やはり毎月リアルで 主に東京で例会を開催するっていうのができまして、これも本当に会員の皆様、そしてオブザーブゲスト参加、このオブザーブとゲスト参加はどなたでも参加できるように門戸を広くしてますので、専門家の方であったり、もちろん経営者、それはベテランの経営者だったり、ご自身が創業された経営者さんもオブザーブでね、何回か遊びに来ていただくということをさせていただいたんですけど、やっぱ毎月メンバーさんとお会いするとですね、やっぱり、ね、いろんな後継者たちの経営の悩みもその場でお話しいただけますし、もちろん僕に聞いていただいて、ちょっとしたアドバイスもその中でさせていただくということもありますので、やっぱ毎月、そしてリアルで会うということは大切だなと。特にまあ後継社長の方だとですね、やっぱり会って、その場で深い話ができるというのは非常に良かったなと思っています。そして特にですね、大きなイベントとして11月に後継者イノベーションフォーラムっていうのをさせていただきました。次世代経営協会と2代目お坊ちゃん社長の会、日本跡取り娘教育協会の3つで共催ということで、大手町で約70人ぐらい集めて後継者長を応援する、いい会社を作ってもっと未来に残そうということをできました。これまで本当に多くの方にご参加いただいたので感謝しております。普段会わないうちの会員もそうですけどね、他の会員さんと会うと本当に楽しかったっていうのがですね、早いですが来年もできたらいいなと思っています。あとですね、例会以外では立命館大学八重樫教授とともにですね、経営の合宿ということで、まあ、これはワンデー合宿だったんですけど、1日セミナーということで、まあ、経営理念とデザイン経営という話を一緒にさせていただきまして、これは株式会社 DML さんと共同でさせていただいたんですけど、私は今年も明治大学で事業承継の話を学生さん向けにさせていただいたり、まあ、先ほどの立命館の八重樫教授と、まあ、これは社会人向けにしたりと、ちょっとアカデミックなところを今年多かったなと思ってで、非常にいいご縁を頂戴したなと思っております。ここからは私のプライベートな振り返りを少しだけお話しさせていただくので、ちょっと肩の力を抜きながら聞いていただければなと思っております。我が家の今年の一大イベントはですね、リフォームしまして、水回りのリフォームというのをですね、約2週間ぐらいかけてですね、お風呂とか台所とか、トイレも含めて全部やったんですけど、まあ、このリフォームをするのにですね、半年ぐらい打ち合わせをしたりですね、なんやかんやするのが結構大変でしたけど、まあ、それはそれ楽しくさせていただきましてですね、非常にいい経験だったなと思っています。あと、ま、もう一つはですね、これもま、10月ですね、ちょっと私的な二代目乾杯クラブってもう不定期でたまにやってる東京の飲み会なんですけど、まあそこで音楽会ということで、演奏者の方ですね、ピアノだったり、あと歌う方とか踊りの方とかいらっしゃって、まあ私もちょっと、3曲ほど歌わせていただいたりですね、ちょっと人前で歌うっていうのはですね、久しぶりにさせていただきまして、それはそれで、その準備でね、ボイドレとかも随分行ったので、いい意味で、すごく新しいチャレンジができてよかったなと思っています。はい。ということでですね、今年の2024年の総まとめということでお話しさせていただきました。今年もですね、変わらず後継社長の皆さんにお力になれるように、経営にプラスになるように、いい会社が特に地方でたくさん残してですね、日本をもっともっと元気にしたい。そしていい会社残したい。で、そこに働く人々、そして何より、経営者と後継者が、やっぱ力を合わせて、やっぱ経営のトップ層がやっぱりですね、幸せに一生懸命仕事して経営ができていればですね、やっぱり従業員さん、そして当然取引先もみんないい状況になると思うんですね。やっぱり経営者と後継者が仲が悪いとか喧嘩してるっていうのは良くないですよね。一時的には、まあこれも子供の反抗期みたいなもので、あるのはしょうがないというふうに私自身の反省も含めて承知はしているんですけど、やっぱりそれはなるべく短くしたい。やっぱり経営ですから。いくらビジネスがうまくいっててもですね、やっぱその親子関係とか家族関係が良くないっていうのはですね、もうこれ私いろんなとこで言ってますけど、もったいないっていうか、そもそも何のために仕事をしてるんだと。ですね、やっぱり異国異常な主で経営をしているものっていうのは、 お客様も従業員も大切なんですけど、一番重要なのはやっぱり家族だと思うんですね。で、家族との幸せ。これはまあ、全人類みんなそうだと思います。なので、やっぱりそこが幸せに経営できる。で、そこにどうしても事業承継っていうのがですね、やっぱ慣れてないですね。初めてのことが多いので、慣れてないことっていうのはですね、どうしても喧嘩が起こりやすい。認識の違いが起こりやすいので、ね。で、それをやっぱり埋めていきたい。そして引き継いだ方がですね、やっぱり、引き継いでうまくいくっていうのはですね、創業のゼロから起こしてうまくいくと分野が違うわけなんですよね。競技が違う。なので、引き継いでうまくいくっていうやり方はもう本当私たくさん知ってますし、次世代経営協会でもたくさん喋ってますので、もう私も、ちょっと後継社長としては先輩になってきたような気がするので、それを皆さんに知っていただいて、いい会社、いい経営、そして会社引き継いでよかったなという方はですね、本当に一人でも多く、できれば全員、ね、会社の分全員、日本中救いたいなと思っていますので、また来年も引き続き頑張っていきたいと思いますので、どうぞこの、ポッドキャスト、9割が揉める社長交代、お聞きいただけるとありがたいと思っていますので、本年2024年は、これで締めたいと思います。本年どうもありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。